お待たせしました。マジカル2925回目のお客様です。いやー、カンタロウさん、お久しぶりでございます。内田カンタロウさんでございます。
お久しぶりです。
もう何屋さんって紹介しない内田カンタロウさんって
去年の、ね、大晦日以来ですかね。
もうカンタロウさん、お会いしたのは、あのね、私去年の大晦日ってなんとなくね3ヶ月くらい前の感じなの。だから、
はい、なんかわかりますよ。
あ、先日はどうもって言いたくなって、もうすぐ1年なんですよ。
ね、12月だもんね。
カンタロウさんどうしてましたこの1年。
一つ年を取りました。
一つ取りました。
はい、
私も一つ取りましたけどもう去年のね、あの大天地のカウントダウンコンサートお世話になりました。
いや本当
もう素晴らしかったです。
私も呼んでくれんのかなって思ってたら、
いやなんか
何の声もなく、
いやなんか悪いのかなと思って、忙しいカンタロウさんと思ってですね。いやでも本当にすごいディープなファンの人が何人かいて、
はい、
沖縄でもですね、はい、内田カンタロウさんが出るって言ったらもう静かにこうやって聞いてました。邦子さんがうるさかったって言われた。私なんかうるさいことしたかなと思ったけど、
うるさくなかったと思う。
いや声がうるさかったって言いたいのかよく分かんないけれども、静かにカンタロウさんの聞きた、静かにって、だってコーナーはカンタロウさんのコーナーと静かに設けたつもりだったんですが、
だ
から
また呼んでください。
はい、もう喜んで、ぜひ喜んでっていうか、もうぜひお願いいたします。この1年どうですか、振り返って。
普通ですね。
でも今日ねマジカルに来ていただいた理由っていうのは、またすごいものを持ってきてくださったんですが、はい、あちこちホットホットなんですが、
そうですね、11月に新しいアルバムが出ましたね。
はい、何枚目です、
わかんない、
わかんない、イエーイ、7枚目8枚目
おお8枚目、ああソロで8枚目、
すごい。タイトルは
ディープボトルネックギター。
いやーそのまんまですね。もうカンタロウさんしかこれつけられない命名だと思いますが、なんか去年もなんか出してましたっけ、久しぶり。
いや去年も
なんか
去年も、ね、2年ぶりかな。
あ、2年ぶり、でもすごいですね、うん、こうコンスタントにこう新しいものをどんどんどんどんって言ってるけど、どんどんどんどんカンタロウさんのなんか巣に帰っていくような感じの、
そうですね、ここの数年の感じは、うん、なんかそのもともと15歳ぐらいの時にブルースっていうアメリカの黒人の音楽が好きになって、
15で、
はい、15の時ですね。
おませさんだったんですね。
どうかな、みんなそんなもんだと思いますよ
早かった、
うん、割と、うん、それでまあいろいろあってユカダンみたいなものを始めて、
うん、
ブルースをベースにした。でもなんかこう自分で沖縄に移り住んで、それでソロになった時に、まあその一回ブルースというものからちょっと離れて、他にもいっぱい好きな音楽があるんだから、
うん、
そっちの方をちょっと研究してみようかなっていうか、なんかやりたいなというふうに思って、こういろんなことをやってたんですけど、
はい、
ここのとこなんかまた本当に太平洋戦争以前の黒人の人たちがやっていたブルース、
うん、
一人でやっているカントリーブルースっていうのが、もっと地域でいうとミシッピの方のデルタブルースっていう、う
ん、デルタブルースって言うんですか、
はい、ミシシッピデルタのあたりで、うん、そういう人たちがいろいろ出てきたんですけど、そういう人たちは割とボトルネックギター、
うん、
小指、かなんか指のどこかに瓶の首ボトルネックをはめて、うん、それをこう弦の上をスライドさせて弾くという奏法をやりだしたんですけど、
うん、
そういう人たちの音楽がまたなんかそっちに自分の照準がピタッと合ってきて、
うん、
それでまあもうしばらく歌も歌ってたんですけど、やっぱり俺は歌手じゃないなっていうことにも気づいたし、
そうなんですか、
うん、だからまずはもうギターだけでインストゥルメンタルで成立するものをなんか作っていこうかなと思って、
うん、
今そんな感じなんです。だからでもなんか戦前のブルースってね、
うん、 戦前、
うん、太平洋戦争以前の1910年代ぐらいからソースは残ってるんですけど、レコードとしてね、
すごい
残ってるんですよ。でそういうものってね、あの時代はさ、メディアがほぼないわけだから、う
ん、取り上げられないし、
うん、だからそのすごくあの局所的な動きが深くあったと思うんですけど、だから一人が一民族みたいなスタイルがあったんですよ。
おお、面白い、うん、で一民族みたいにね、
そう、一人一民族みたいな、なんかやり方なんですよね、その人その人のそれぞれが、
それぞれ
の
ね、
うん、だからで戦後になって、あのそれがなんかエレクトリック化されて、うん、マディ・ウォーターズみたいな人とか、もっと別の地域の人とか、アーバンブルーズとか、割とはっきりとした形ができてきたのが、戦前はもう点でバラバラなんですよ。
いやでも見てみたい感じ、その辺のところ
見られないんだけどね、
見てみたい感じ、うん、
だからそれをなんか僕はギターで拡大解釈して好きなようにやってやろうと思って、
いや
でもね、そういうところにねまた行ったのもね、
なんかきっかけあります、やっぱ
沖縄に住んでたからじゃないかな、住んでるからじゃないかな、もう21年目ですけど住ませてもらってね
すごい、うん、確実にね、うん、年月は
だからさ、なんか沖縄来てチュラ福音の歌とか作って、はい、石垣勝司さんの詩でね、
いい曲ですよね、うん、
そうそう、あの某黒川さんという人にも褒められましたよ、さあの曲ができた時聞かせたら、
いやいい曲だ、私も好きです、
いい曲できましたねって言われたけど、うん、だからなんか要するにいろいろあの、まあ、東京でレコーディングしていて、うん、懸念というか、
はい、
こういう風なコード進行でやるとおしゃれだとか、
おしゃれだし、あ、売れるぜみたいな、
かっこいいとかさ意表をつくとかさ、そういうこともだんだんちょっと考えてはいたんですね、やっぱりアレンジという面で、うん、でもここ沖縄に引っ越してきて石垣勝司と勝司バンド作ってやりだした時に、全部そういうのをそぎ落とす方向に行ったんですよね、だから
全然違う方向に行っちゃいましたね、
そうそう、だからチュラ福木の林からっていう道、曲もできたし、それでよりブルースロックに接近していって、あの沖縄でやっていた勝司バンドはね、はい、だからそう、あの、まあ、まっとうに沖縄に住んでそぎ落としてそぎ落としてっていうことになんか結局なってて、それで今やっているデルタブルースの拡大解釈一人バージョンっていうことに今来てるんですけど、また次どこ行くか分かんないですけどね、
なんか音楽の世界ってまあ、みんなそれぞれ自分のジャンルがあったりとか自分の形色ってありますよね、
はい、
で すごくこうそこに固執 し, か、ね、しそうなんだけど、うん、やっぱすごい間口が広くて行こうと思えばどこにでも行けちゃうのも音楽の世界ですよね、
ですよね、
だからデルタに行こうがどこに行こうが広いところまで、うん、で自分がいやもうこれがここ狭いところでいいと思ったらそこにいるんだけど、
うん、
開けてみたらどこにでも飛んでいけるみたいな、
そうなんですよね、
すごくおおらかですよね、
ではジャンルってないんですよ、
ね、ないですね、
ますますはっきり思うけど、
うん、
あの好きな音楽、うん、そうでない音楽があるだけ、
うん、
ね、
そうね、なんか勘太郎さんが言うとの 重みがあってみたいな、おいくつになられましたか
今62かない
やーすごい、もう本当にキャリアから言うとそれこそね、本当に冒頭でも言いましたけど、大ファンの方たくさんいて、もう神様だって言われてる勘太郎さんですけど、62歳っていうと、もうちょっと前だともう仙人ですよね、
もうなんかどうなんだろう、
なんか足もなくなってくるというか、姿なんか薄くひげを生えて薄くなって、もう誰も触れないみたいな、
同級生はもう定年してますよね、
でしょ、だって還暦過ぎたわけですよ ね、
定年してます、すごい、でも周りにはさこんな人いっぱいいてさ、
うん、
まだ全然若輩だよ、ねでこの間もそのゴールデンカップスのエディ・バーンさんと一緒だったんだけど、
ゴールデンカップス、
うん、エディさんも来年 俺ももう来年70だよって言うからさ、
へー、
それでさ
素敵じゃないですか、それ
もうすごいかっこいいわけ、歌抜群だし、であの時代の人しか持ってない感じがあるわけ ね、 はっきりと、うん、でも、まあ、今ちょっと入院してるけどムッシュとかさ、
77、うわ、
うん、それで踊れちゃいけない、若大将、
ああ、もう80だよ、加山雄三さんってあの人って化け物じゃないっていうぐらい、近くで
たまに会うんですよ、
お友達ですか、あ、どうですか、身近なあの加山雄三さんって
全然
あのまんま、
俺いわゆるテレビで CM してる薬飲もうかなと思う本当にすごいよ、でかくてさ声出るし、
出るし、あの全然スタミナというかあの、ね、エネルギッシュさって、あの薬のせいですかね、
肉が好きらしいよステーキだって朝から、
いや、
だからさ、
ね、
後ろ向いてもさ、
うん、
年ないわけ、
感じない
わけ、後ろ出るでしょ結構、
だって80って言ったらどんな頑張っても無理ですよ、
でも70、どんな頑張っても今まだ79なんだけど80まで全国ツアーするんだって、全国回って、それで80過ぎたら船に乗って世界に行くんだって、
だってさ加山雄三のお父さんだって70いくつで子供を作っちゃった人ですから、
そうだよね、
やっぱその辺のなんて DNA のなせる技じゃないかなとか思うんですけど、うん、でお母さんの小桜は 何でしたっけ、
小桜、
お母さんも綺麗でしたよ、
でも若かったけどね、あの人は早かったですね、
なんて言うんでしょう、やっぱそういう DNA もあるかと思うんですけども、じゃあ加山雄三さんが出てるコマーシャル今日リスナーの皆さん聞いたらもう一回ちょっとテレビでチェックしとけ内田寛太郎さんも飲もうかなって言って
だってだって三浦雄一郎さんが飲んでるんだよ
だって
ちょっと気になるんじゃない、
エベレストって6000-8000メートル、
そうそうそう、しかも
80過ぎて
過ぎてですよ、
いや私いやもう怖い、宇宙人なんじゃないですか私もうそれにしときましょう、宇宙人っていうことで普通じゃないっていうことで、
いや俺もそうなりたい、
いやいや勘太郎さんもね全然大丈夫ですよ、毎回ね間近にいらっしゃるときに言うのは、初めてお会いしたときからもう何十年も経つけど全然変わらない、その秘訣は何みたいなこといつも聞いてるんですが、
いつも泡盛ですって言ってるよね、
いつも泡盛とかねなんか言ってていやそんなわけないって、みんな飲んでるけどみんながみんなそうじゃないか、なんかやってるんじゃないかみたいなね、
変なこと言うんじゃないです
か、やってんじゃないかみたいな、いやいやすごい何ですか、法的にちゃんと大丈夫な方向で
言えば言うほどおかしなことになっていくからもうい
やでもねすごいハイテンションっていう感じじゃないので、本当にお若いって感じだから、まあ、おっしゃったように19の時からね、15か、15の時からね、このなんていうのかな、
ブルース
にね、まあ、出会って開けてしまって、その世界を、そうするともう何十年ですよね、
そうですね、
すごい、でもうすぐ、
47年、
私とも歌はまた35年なので、いやすごいなと、私ももうすぐ60なので、
そう、
はい、
若いね、
いや若い、
あれ飲んでんじゃない、
あれ飲んでん、いや実は若
大将の飲んでんじゃないの、
大きな声で言えないけどみたいな、みんななんかね共通のなんかあれじゃないとかって言いながらね、
こういう言い方したらおかしいかもしれないけど、どっかバカなんですよ、
はいはいはい、
だからお互い、うん、
よくね、マジカルゲストでいらした方でそういうことをおっしゃる方いたんだけれども、天才って発達障害だって、
ん、
天才って言われてる人たち発達障害気味っていうか、
あ、
これしかっていうなんかね、はいはいはい、普通じゃないっていう、
うん、
ただし普通じゃないけど天才なんですよ、
いや俺もね
分かるような気がする、
小学校高学年までおねしょしていたんですよ、
あら今
母ちゃんが言う、
今ピー入れなくて大丈夫ですか、
大丈夫大丈夫、
内田寛太郎ファンに将棋を与えません、
はい、小学校高学年まで時々おねしょしていたんですよ、
は
あ、したらおふくろがね、うん、エジソンと一緒だって言うの、
はあ、エジソンおねしょしてたと
ずっとして、本当かどうか知らないけどエジソンはそういう子だったって、
うん、
言葉も発するのがすごい遅かったって、
うん、でお母さんが心配した、だからお母さんが自分で教えようってことになったらしいですよ、
あ、でしょ、
だって学校に行ったらもうこれおかしいと、
うん、
特別学級に入れなきゃいけないみたいな、ね、うん、ことにこの子普通じゃないって言われたって、でお母さん、いや絶対うちの子は天才ですって言って聞かなくて、うん、すごいね、大正解だったね、
だからうちのお母ちゃんもなかなかいいとこあるなと思って、
ね、うん、すごい、
あとエジソンと一緒だねって、
すごい ね、 ね、なんでなんでこんなことっていうわけじゃなく、エジソンと一緒だねって、うん、いや天才は違うのよっていうことですよね。
全然さ、母親話って全然違う話今思い出したから言っていい？
いいよ。
俺の、まあ、昔ゆか団のマネージャーやっていた友達がいるんですけどね、はい、もうすごく子供の時にもうこの子育つかなみたいな子だったらしいんです。
虚弱体質、
そうそう、病気ばっかしてね、うん、でお母さんが心配して、あげくなんか占い師とこ行ったら、うん、お母さんこの子のことはもう諦めなさいこの子はもう育ちませんって言ったらさ、お母さんカンカンに怒ってさ、うん、占い師につかみかかって殴りかかったらしいぜでその子はっていうと、もうあの空手始めて少林寺の本山まで行って、
おー、
今、
また元気で、
もちろん元気、もう50過ぎてるけど、はあ、あのもうあの少林寺の三段だかなんだか、そんな、
う
ん、
だから何かをこう占い師さんとかそういうシャーマン的な人でも、こう外してしまうくらいに生命力豊かな人って いるみたいですね。もう見た目はもうあと1年持つかなと思うんだけど、気がついたらそれから何十年でも生きてたっていう、
ああひょろひょろっていく生きるっていう話ですか。
なんかその人の持つやっぱりあの生命力って、その人のものでやっぱあの占いなんていうか、その確率も外してしまうこともあるみたいで、でまあ勘太郎さんお姉さんはでもね男の子なんか結構多いみたいですよ。
そうなんですか、ね、
うん、あのうちすごく仲良くしてるあるお寺のね、あの家族がいて子供が男の子3人、
はい、
その時で、小学校3年1年3歳でうちに泊まりに来るわけですよ、うん、子供たちね。で泊まりに来て、で朝起きたらもう一番下のチビがおねしょしちゃって、邦子さんごめんなさいって言うわけですよ親は、うんうん、でもねよく見てたらこのチビがやった感じがしないんですよ、
はいはいはい、
でチビだったごめん、まだチビ その子にこのお名をねなすりつけてもこの子まだよく分かってないから、うん、やっぱり長男だったらしいんですよ。
まあね、
いつも末っ子がね、だけどこの長男が素晴らしいな、ものすごい天才、
うん、
もう絵描かせたらすごい子で、それであの親としてはほらこの子を傷つかないようにと思ってね、はい、まあ、この子がやったことには知ってないんだけれども、でもやっぱり なんかちょっとごめんなさい、お姉さんの話じゃどうでもいいんですけど、はい、天才が多い感じがして。
そうですか、
カンタロウさんもやっぱお母さん
間違いじゃなかった。決して僕は天才だって言ってるわけじゃないですけど、
いやーやっぱり違いますよ。
やっぱりね、褒められる教育っていうのは褒める方がいいと思いますね。
むちより飴、
飴食べ過ぎたら太るよ、
虫歯にもなるけど ね、 なるけど、でもむち痛いもん
ね、
あの私も飴がいいな、どこまででも飛んでけ登っていけみたい
ずっと飴で、
ずっと飴で、はい、だから飴以外の辛いものが与えられるとすごくもうなんていうのかな、あの慣れてしまう、虚弱体質
なんて言っていいんですか、まあ、なんでそういうところに食いつくんだろう、ね、
バランスよくっていうのがやっぱりいいのかもななんて私的には思いますが、基本は雨の方がいい、これはカンタロさんも私も共通したものだということで、それではですね、新しいあち高校のほかほかのやつから一曲あの、はい、プレゼントお願いしたいんですけれども
、はい、曲を聴いていただくということですか、はい、
なんか一曲、
じゃあ、Far from Mississippi という1曲目の曲を聴いていただきましょうかね。
お願いします。トルネックギターいいね、さすがに、ですね、勘太郎さんの、音楽の素敵なところって、勘太郎さんがビヨンってこうなんて言うんですか、こう弾いたさもう最初の音でこう空気が変わる、
お
今聞きながらさおしゃべりしたんですけど、やっぱりこう耳はここ聞いてしまうっていうか、 これすごいですよ、やっぱり内田勘太郎ならではの音っていうんでしょうかね。
いや誰でもそうでしょ。
いやいや誰でもじゃない、うん、それ聞かない人もいるもんね。もう別に心がこうそっちに行かないっていうか耳がそこに行かないのがあるけど。
例えば誰。
いや言えないですねそんなこと言えない。まあいろんな方だけど、うん、やっぱりこうあ、
でもそんな風にやりたいと思いますよね、やっぱり、うん、
その一音で変わります空気感が、うん、
だから子供の時にビートルズラジオからポンと出てきた時にバッて変わってしまったわけじゃないですか、うん、僕なんか、うん、だからその例えば僕が Please Please Me っていう曲を9500万人のポピュラーリクエストっていうラジオで番組で聞いたんですけど、はい、ダンダンっていうイントロの
イントロ、
それだけでもパンってどっか連れて行かれて、
同じですよ本当に、
うん、だからそうありたいですよ。
勘太郎さんもやっぱりこの空気を変えるっていうか、その一音でっていうかね、歌ボーカルだったら第一声で変えてしまうっていうのと、はいはい、こう空気を変えるってすごいなって。だって生じゃなくて例えばのは音源じゃないですか、 CD でしょ、はい、そうするとほら生で波動が伝わるからそういうことあるかもしれないけど、はい、音源でっていうのはよっぽどそのミキシングがいいかとかって話じゃないですよ、やっぱり違うなと思って、あやっぱすごいなって言っちゃいましたもん今聞きながら。
まあ、そんな
すげえすげえ、
まあですよ。
いとってもすごいと思います。あのツアーがもう始まるんですか。
そうですね、12月
の9日から、
9日から四国と、
すごい高松、徳島、はい、高知、岡山、あの
四国4県
松
山、それと岡山。
ああいいですね、
岡山が田舎なんですよ俺、母方の。
じゃあお母様の出身は岡山ということで、
は
い、
でもう夏休みとか長い休みはずっと岡山で、
あ私も岡山に縁があってよく行きましたけど、12月9日からツアーが始まるということで、この新しいアルバムを持ってですね引っ下げてこう回ってくるわけですね。
まあそういうことですね。
で今回11曲入りですが、これ
寒い時期に回らなくてもいいのにね。
でもあえてそうなさったのは何ですか、理由は。
じっとしていたら食べられない。本当は沖縄で
もういいなそれ、
ゆっくりしていたいんですけどね。
ああ分かるなとかって、だってね、あの要するにミュージシャンにとって私たちは9 to 5のお仕事ではないけれども、やっぱりこれが仕事で、はい、これで食べていかなきゃいけない。皆さんそうですね、サラリーマンの方は月曜日からね金曜まで、
まあ、同じ
っちゃ同じ一緒なんですけど、うん、ああそうかそうか、夏だろうが冬だろうがね、
そうそう
行けるときは行くと。
まあでも本当こう旅して回るっていうのは本当に楽しいですよね。あそう全くもって、
そうですね、こちらにいらっしゃるそのアーティストミュージシャンの方たちもこのやっぱツアーが楽しい、もう旅が楽しいって、
で確かに
いくつ、まあ、年ってかやれなくなるかもしれないけど、うん、でもやっぱりその人間って一ところにいられない性質を持っていますよねっていう話をよくするんですが、
うん、
でも旅してそれでただ遊びに行くんじゃなくて、それが自分のまた表現というかお仕事もつながっていくっていう、はい、これねやっぱり最高に私的な素敵な職業だと思うんですけど。
ですよ、それにもしかしたらお金までいただけるかもしれないんだよ。
もしかしたらじゃないですよ、お金ちゃんといただきますよ。
ねえすごいよね。
すごいよね。
でもこの毎日会社行ってる人に本当に申し訳ないよね。
大きな声で言えないけど。
言えないよね。
言えないけども、
本当にごめん。
本当に楽しいですよね。
だ
基本顎足枕っていうのはね、大体例えば主催者がいらっしゃればそれやってくれるし、それでギャラがもらえて、何よりも自分がなんていうのかな、自分の持ってる才能を持っての表現をねして、
まあ自分のことで言えばもう誤解を招くと思うけど、遊び事なんですよね全く。
あ
楽しい、やってることは、ただやって満足じゃないんですよ。そこにいるお客さんがいたならたとえ3人でも5万人でも受けたいわけ、
うん、
自分のやりたいことで、だからまあその遊び事と言い切りますけどね。
でも勘太郎さんレベルだから遊び事って言ってもこうチクチクがないんですよ。わあさすがだなってば、これだけやってると
遊び事っていう、20歳ぐらいでそんなこと言うと
蹴られますよ
ね、炎上するんじゃない。
炎上っていうか頭ちょっと叩きたくなるっていうかね、まあ、お尻青いだろみたいに言われちゃいますけど、だからいい年の取り方っていうか いいですよね。若い時より今の方が私すごく動きやすいです。若い時はなんかね、やっぱりいろいろ叩かれたり、うん、生意気とか言われちゃったから、今はもうそういうその土俵に立たない、皆さん私を立たせてくれないから、うん、もう本当に至れり尽くせりで聞いてくれたりするので、これはいいなって今日この頃思うんですが。
そうね、で僕なんかもあのバンドでデビューしましたからね、
はい、
やっぱりこういろいろあるじゃないですか、うん、みんな4人いたら4人それぞれの意見なり個性なりがあるんだから、まあでも今は1人だから、うん、もう
好きなように
好きなように、なんだよお前のせいだろうとかも言えないし、
ああ、うん、逆に全部みんな
全部俺ってしまう、全部俺のせいだもんもう全然いいんだもん。
いやーなんかね、でもそれっていいな。だから年取ることってなんとなく特に女性はね、あの、うん、男の人からもこうなんか振り向かれなくなるし、自分自身がなんとなく鏡見てもなんかあの可愛かったのになとかね、自分で思ってしまうこともあるじゃないですか、うん、ところがあのなんか男性とか見てると、
はい、
全然年その実年齢関係ないなっていう風にね、あのカンタラさんなんか見てると本当思います、うん、だってステージ良ければそれでいいんだもん。
まあね、
ステージかっこいいもん、うん、で鳴らした音がかっこよければそれでいいって、それが全てじゃないですか、うん、でこれがなくなってしまうともう全てなくなるでしょ、うん、ただのおじさんになるじゃないですか私たちみんな。
まあおじさんですけどね。
いやおじさんに見えないもん、
うん、
あの言っときますけどね、勘太郎ファンの方たちね、あの勘太郎さんっていつも お帽子っていうか帽子大体ステージでかぶってますでしょ、
はい、
もしかしたらかなと思う方いらっしゃるかもしれないけど、ふっさふさですよ、ふっさふさ、本物ですよね。
最近ねあの、うん、お金貯めてねちょっと買ったんですよ。
何を。いやそんなことみんな信じますよ、ふっさふさで。だからそれも大丈夫だし、色つやいいし、まさかあれですよね、誰かがやってるようなコラーゲン注射とかそんなことないですよね。
なんでそんな恐ろしい
ですよ、ね、
注射嫌いです。嫌い
だからね、これねマネージャーのね泉さんにも聞かなきゃ、どう何をこうケアしたらこんなに若々しくツヤツヤでいられるのか。あのさっきねほらあのムッシュの話が出たじゃないですか、はい、釜谷さん、
はい、
今入院なさってるんですか。
あ、そうなんですよ。
あのもうムッシュとは長いんですかお付き合いは。
あ、もうそれは長いです。
あの今回のアルバムの中にもムッシュの曲が入ってるということで、
はい、
なんていう曲です。
どうにかなるさ。
あ、どうにかなるってあの曲、
今夜
泳ぎ医者に、あれ釜谷さんのムッシュの曲なんですか。
はい、あのスパイダースからみんな独立するときにそれぞれ、
はい、
さよならと書いた手紙とか、それでムッシュはムッシュでどうにかなるさって曲を出して、
おいい曲ですよね。
あの、まあ、有歌団っていうバンドを僕やってたんですけど、
はい、
昔々ね、それでもう自分の心の中でやめるって決めて、完全に決めて、
あドキ、
まだ言ってない、みんなには言ってないんだけど、もうやめるって決めて、福岡博多の春吉っていう春吉橋を渡ってたんですよ、夜中の3時ぐらい、
うん、福岡ね、
うん、でも夜中の3時ですよ、うん、でお酒飲んで、で一人で歩いてたんですよ。でもう有歌団辞めるって決めてるからめちゃめちゃすっきりしてるわけ。そしたら中洲っていう盛り場の側からムッシュが歩いてきたわけ、
ね、
夜中の3時、春吉橋の上ですよ、真っ黒のカシミヤのコート着て、センターのボタンだけが真っ赤なの。
やだも
う、おしゃれだ
ムッシュ生意気それ
それでこれも結構前の話なんですけど、それでムッシュに会った瞬間に、あムッシュ俺もうバンド辞めるって決めましたよって言ったら、うん分かったおめでとうって、
うん、
でバーに連れてってくれて、行きつけの、
うん、2人で、
うん、で2人でシャンパン飲んで乾杯して、それでおめでとうって言ってくれて、それでまあ自分がスパイダース辞める時の話とか、それ以前の三人広しで鳴かず飛ばずでハワイに逃げていった話とか、そういう話を朝までして、
本当に偶然その橋で、
うん、
はあ不思議ですね。でその虫の曲一曲ね、
はい、
今回のアルバムではカバーしてるということで、
はい、
いやなんか
それもね、ムッシュはね、 最初は本当コード3つぐらいで歌える曲なんですよ、
うん、コード3つ、
うん、ただ
いいの
あのムッシュが二十数年前かな弾き語ってのを見たらとんでもない変な押さえ方してるわけね。どんどん変わるしさ、コードが。もともとね、あのジャズ屋さんだから、お父さんがジャズギターの人で、ティーブ・カマジさんってムッシュもペットやってたし、ジャズ学校にも行ってたから、そして変なことやってるから、ちょっとそれムッシュ教えてって言って直接習ったんですよ、
はい、
そのどうにかなるさんの曲のコードの使い方、
うん、
それでムッシュはそれにもまた飽きたみたいで、割とまた最近っていうかちょっと前にステージ見たら普通にやるようになってたんですけど、じゃあこれは俺がまああの直接習ったんだから、これは俺が伝えていこうと思って、ギター一本じゃなくてリズムギターをそのムッシュに習ったコード進行で弾いて、そこの上にボトルネックでメロディーを乗っけてみたっていう。
いやー、なんか美味しそう、なんかいい感じ
ね。
聞きたいんですけど、
あの時間ありますか？
いいですか？
聞いてください。
あ、やった、
はい、
じゃあ2曲目はそれでいっちゃいましょう。勘太郎さん、いい、すっごい素敵。
いや、いい曲ですよ本当に。
ちょっとなんかもう涙出てきちゃった、やば。ほー、なんかいい、あ、何がいいのかちょっと説明できないんですが、はい、すごくいいです、
まあ、そのボトルネックとかスライドっていうのは本当声みたいに
歌ってます ね、
ね、弾ける奏法だから、
うん、
荒々しいのもいいんですけど、歌うように弾けたらいいなと思って。
ボトルネックってその発案した人、発案した場所、素晴らしいですね。本当に歌を歌いますね、
うん、ね、
うん、
多分ハワイの人たちとそのミシシッピとかテキサスの人たち同時期だったと思うんですけど、だからどっちが最初とは言えない。
そうですね、
文化っていうのはいろんなところから
同時期
に、
ね、これリスナーの皆さん、今日聞いた方ぜひ1枚と言わず10枚でもいいんですけど、のぜひお手元に。素晴らしいわ、なんか来ちゃった。本物は違うなっていう感じですね。あの奏者も、それから曲も楽器も。いやー、勘太郎さん、よかったね、62歳まで生きられて。
いやいや、もう
こんなにして、
ここで終わりみたいなやめてよ
いやー、こんな、いや、もともとデビューの時からすごいけど天才だけど、どんどんまたあのその年々のなんて色がね、色合いが素晴らしくて、
いや本当にね、あの
すごい、
また本当になんかやり方がね、
うん、
見つかるんですよ。どんどんギター弾いてると
、弾いてこれして、
あ、こうやればいいんだとか、あ、なんか
前はこうだったけど、アイデアがっていうか、新しく、
うん、新しいことやり方、ギターの弾き方、音の出し方、
うん、
まあ立ち上がりと消え際が命なんですけど、
うん、でもね、立ち上がりと消え際っておっしゃったけど、やっぱりその辺はプロなんですけども、立ち上がり消え際素晴らしい、おって、やっぱりさっきと同じでね、おもう、あの勘太郎さんがこうつまびったら、もうそのそこから、うわすごいっていう感じ。
いや、だったらいいですけど、
いいです、
まだまだまだまだもっといい、
もっと
ミュージシャンになりたいです。
飽くなき、その辺はちょっともうあれなんじゃないですか、贅沢というか、なんか欲深いんじゃないですか。
いやもう
そうでもない、
まだまだですよ本当に、うん、
いやでも本当に、そのプロのですね、本当一筋頑張ってこられた形、あの楽しくね、そのこう音楽を奏でてきた人たちの、その生活、要するに生き様がまた素晴らしくて、あの勘太郎さんのお話って、あの皆さんラジオのね、あのパーソナリティとかで勘太郎さんがやってらっしゃるラジオも聞かれることがあればと思うんですけれど、あのとってもお話も楽しいし上手だし、あの人生生きてきた分、その道のプロにしか分からないその切り口とかがすっごく素敵で、あのお話ししてても、あのゲストトークの番組なので、
はい、
いろんなジャンルの方いらっしゃるんですけど、勘太郎さんと喋るとすごい楽しくて、いろいろ学ぶことも多いんですが、って言ったら何これ、 私今のあれでしょ、本当に本当にあのやらせじゃなくて初のエッセイ集が出て、イエーイ。
あー、どうもどうも。
いや
ー、これ10月にどうも出たんですけど、
あのなんていうの、そのパーソナリティとしてお話聞けなくても、エッセイ集でもね、活字で見れますので、読めますので、ぜひリスナーの皆さん、は
い、そうですね、ブルース漂流記、内田貫太郎のブルース漂流記っていうタイトルですけど、
これ初のエッセイ、
もちろんそんな本なんかができるなんて思ってもなかったんですけど、
いやこれいいわ。
ブログっていうんですかね、それで100話ぐらいなんかずっと書いてた時期があって、それはどうやってギターとは会ったかとか、音楽をどうやって好きになったか、木村君とどんな風に会ったかみたいなことを
もうずっとこう
で、ゆうかだに世の中に出ていくぐらいのことまでを書いてたのがまああったのと、それでまたちょっと新たに書いたり。
いいわ、初のエッセイ集ですよ。これは、本屋さんとかで購入できるわけですね。
どうですかね。
いや、どうですか、うん、あ、マジャジャそうだっておっしゃってますので、うん、いやいや、
大きなとこ行ったら売ってるかも。
あのあれですよ、2曲入り CD 付きです。すごい。ブルースギター旅のあれこれ、ゆうかたん内田貫太郎、初のエッセイ集ということですね。ブルース漂流記絶賛発売中ということでですね、いやー、これと先ほどのね、あのアルバムとですね、貫太郎さん頑張ってますね。これいいわ、ね、ぜひ皆さん。
頑張ってるつもりもないんですけど、たまたま
できちゃった、
たまたまその時期がね、
うん、
似通った感じに。
はあ、はい、でも素敵なのが出来上がりましたね。今年あのこの年末に向けてですね、またやはり出産をなさったということで、今回
出産ですかね、
安産でした今回、
何のあれでもね、本とかほら、またこのゲラっていうの構成とか、
ほう、
それが超大変だ、事務所的に。
あ、うん、
は
そうか、
まあ、自分はもうもしかそれがね、本という形になったら嬉しいばかりじゃないですか。
あ、私買いますよこれ、内田貫太郎初のエッセイ集。いやー、貫太郎さんもう本当にあの着々と着実にそのいい人生歩まれてるっていうか、こう見ててですよ、羨ましい感じなんですけど、
分かんないですけどね。
いやー、羨ましい、すごいいい感じ。
いや、そうですか
すごい感じ、うん、いや、毎回ね、間近に来ていただくたびに、いや、貫太郎さんみたいになんかこう生き生きと生きていきたいなって、還暦を過ぎてもなんか周りの人はかっこいい、いいって思わせるこのアーティストって、やっぱりあれですかね、加山雄三さんと同じ薬飲まないといけませんかね
三浦雄一郎さん
みんな同じのですよね。
同じでしょ
う。お、うん、じゃあ貫太郎さんがもし試して、もし効果あったら連絡ください。私いや、でも患者はもう何もしなくて もうピッカピカなので、いや、やっぱこれ生まれ持ったもんなんだろうな、お父様お母様の DNA でしょうねきっと。はい、内田貫太郎オフィシャルサイトでですね、通販もやってますっていうことなので、本と CD とね、
で、そうですね、
ぜひ皆さんね、あのサイト見ていただきたいんですけれども、とってもいい、もうさっき あの1曲目も2曲目もやっぱり毎回毎回同じアーティストの方ではあるけれども、なんか違いますね、去年聞いたも今年聞いたも、
まあ、そうでないとね、
うん、でも難しいじゃないですか、なかなかね、新しいというか、なんか、違うものを出すっていうのは出てましたよ、
まあ、本当に思いつきっていうかさ、そういう言い方したらなんか変なんですけど、そういうインストゥルメンタルで、まあ、ブルースみたいなものをやるとか、さっきのムッシュの曲とか、会いたくて会いたくてみたいな好きな曲をやるっていうのは本当にスタジオで思いついて、ちょっとやってみようかっていう感じなんですよ。それでまあいいものができたら、まあ本当に一番いいんですけど、
はい、
なんていうか、この瞬発力と瞬間を切り取って、それがなんか残って聴けるもの、成立するものになればいいなといつも思ってやってるだけなんですけど、本当にもう今俺録音も東京とかでしないし、沖縄でしかしないんですよ、
う
ん、
ああ、これもそう？
そうそうそう、
はあ、
いい、もうその沖縄市の、 あのスタジオでいつもやるんですけど、外人住宅をスタジオにしてるわけね、
うん、
でも老朽化しているから
いろんな
音が入ってくるわけですよ、ジェット機だったりオスプレイだったり、
あオスプレイさんも
オスプレイも来ますよ、ゴンゴンゴン、
いいじゃないですか、なんか特別な、
でもヘッドホンしてやってると、あオスプレイ来やがったと思うわけね、
うん、
でもミキサーも含めて俺も沖縄で撮ってんだから、そこでジェットの音が入っても全然いいという姿勢ですから、でもちょっとオスプレイのあの低低い音がうーんってしてきた時には、
低周波ですね、
こっちはもうそれをまあセッションって言ったらおかしいけど
ちょっとバトっちゃう、
こっちはもうもっとでラウドにやりますよね、
負けないんだ、
うん、だから急にラウドになってるところは
オスプレイ が
やってきたというふうにあの理解いただければ、
沖縄ならではの、はい、そして今だからこういう録音ができるという、これはねリスナーの皆さんね特別な一枚になってるかと思います、今しかないです、これを買っていただかないと分かんないですよ、あの県外の人にもね、こんななんだよオスプレイと戦った内田貫太郎みたいなねセッションしたみたいなね、すごいんじゃない、オスプレイとセッションした内田貫太郎、これいいと思う私、
だからその1枚米軍が取り上げてくんないかな、すっごく売れるかもしれない、
もうみんな笑ってますが、いやいやいや、あのいやいいと思います、それ聞きたい、何曲目とか言って
ね、3曲目
3曲目あたりに、
うん、だからしょっちゅう来るんですよ、まずそこの上通るわけね、
その通り道になっちゃったの、
通り道になっちゃった、
前だったらね、その本当に寸分のこのなんて隙間もない、あの余計な雑音が入らないところで録音というのはねっていうのが基本だったんですけど、今はもうねナチュラルな音が入ってもいいし、
うん、
なんか
いやもう
それすらもみたいな、
レコーディング始めた頃に戻ってますよね、やっぱ空気取らないと、
なるほどね、
信号だけ取ってもダメでしょ、ね、
ですね、うん、
だから回り込んでる音が全部自分の聞いてる音だし、
いやだから先ほどね音源も聞かせてもらって2曲もうなんか音のスタジオがどこだ、そのクオリティがどうだ、楽器がもう関係ないですね、もうあのそれを超えてますので、内田貫太郎ならではのもう世界音楽観とその音ですね、それと貫太郎さんってほらすごく歌上手じゃないですか、そのこう楽器で歌わせるのが、
あはいはいはい
と言っときます、
はいはいはい、はい、
あのやっぱね歌えるってすごいよね、
そうね、歌わないと楽器はね
でやっぱり大きいと思いますね、歌える、うん、あのこうインストルメンタリストっていうか、うん、これがねあの如実にあの現れてるっていうか、聞くと貫太郎さんあのギターに歌わせてるけど貫太郎さんが歌ってるように聞こえる、
いや結局ねブレスが大事なんですよ、
ああ来た来た来た、
だから、
ね、
息継ぎですけどブレスって、うんうん、だから いくらギターだから空気吸わなくても弾けるみたいなことじゃ全然気持ちよくないんですよね、
うん、
だからあのジャズとかやってる人はよく言うのはホーンライクに弾け、ホーンのようにサックスフォンとか、でもまあそっちのやり方でも鼻で息しながら吹くという10分間でも20分間でも吹けるっていうような奏法もあるらしいんですけれど、ただやっぱり息継ぎを自然なところですることが一番自然に心地よく聞こえるんですよね、だからやっぱり歌が基本なんですよ、全部の音楽は、
いや本当に私もあの歌い手なので本当そのブレスっていうかが自然に自分の呼吸に合わせてできるようになったらあのとても安定しますね、聞いてる方たちにも、ね、自分が一番あの安定してくるので、このもうブレスをこう追っかけられたり間延びしてしまうと、もうアウチ、
ね、考えてやるんじゃないんですよね、
ダメなんですね本当に、
で考えたらもう構えるから、
うん、
だから何もない、
うん、状態でね、うん、いやでも今回もいいものが出たし、このエッセッシュとっても楽しみにしております。貫太郎さんは12月の9日からですね、四国そして、まあ、岡山も行かれるし、ツアーが結構年末10、 長いこと行ってらっしゃるのね。
そうですね、いろいろ、うん、
今年最後はもう向こうで、出国で、
いやいや、
また沖縄に戻って
らっしゃる。帰ってきますよ。
帰ってくる。
そっか、うん、寒いんだもん。
寒いですよ、すごい寒い、うん、沖縄なんかどうしちゃったのぐらいあったかいんですが、うん、でもほらね、慣れると20年もいたら沖縄の冬も寒いですよね。
それなりに寒いです。
うん、いやいやいや、
今日なんか革ジャン着てきました。
うん、なんと答えていいのやら。私暑くても一番一番脱ぎ始めてまあまあ、元気で、健康に気をつけられてですね、70になっても80になっても100歳になっても歌いましょうよ。
もちろん
演奏しましょうよっていうことなんですが ね、
で、あの年末も呼んでね。
はい、もうね、本当にね、去年 の、 あのカウントダウンコンサート in 大展示なんですけど、出演なさってた方がカンタラさんのファンで、あの歌のね、もうで彼、その出演なさった別の方もそのお友達と一緒にステージに上がったんですけど、その方もカンタラさんのファンだから、もうずっと横で見てたんですよ、あのカンちゃんがやってる間ずっと、うん、本人も出なきゃいけないんだけど、はい、で邦子さん、カンタラさんすごいとかって言って、で私も歌ったじゃない、
はい、
あの私どうだったったら、あ、ごめんなさい聞いてなかったって言って、わかりましたとか言って言って、もうそのお仲間同士でね、いやカンタラさんと同じステージ、それもう本当にもう幸せでしたって、でまた一緒に出させてくださいって
、いや楽しかったですよ本当に。
本当もう、
で、あのお雑煮だの、
ね、おそば、私そばとかね、あの大天寿住職頑張ってますよ本当に。
素晴らしいですよ、
あれは15年やってますから、うん、またじゃあ来年もよろしくお願いしますということで、
もうぜひ、
はい、あの分かりました、もうぜひまた来ていただきたいので、もうあっという間に、ね、時間が来ちゃったんです、返したくないけど、勘太郎さん人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、今後の旅の行方は、
まあ、ぼんやりとね
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様、ギタリスト、アーティスト、なんて言いましょう、もうあのこの方、内田寛太郎さんでした。本当に素敵な音源もありがとうございました。
ありがとう、またお会いしましょう。
良いお年を。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。